始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。いやー、暑は夏いですねとか言いますよね、特におじさんがね。でこういう寒いギャグで少しでも暑い夏を涼しくしようっていうね、まあそういう優しさなんでしょう。で冗談抜きで本当暑いですよね。40度近く連日気温も上がってますからね。でマスクもしなきゃいけないしね、え大変ですよ。で話は戻りまして、この暑は夏いで、これをちょっとね言語学的に話すっていうのが本日のテーマになっておりますね。まあ、このトークを初めて聞くっていう方もいらっしゃると思うんで、ざっくり言っとくとですね、まあ、言語学の話をよくしてるのでこの番組で、でまあテーマはいろいろなんですけど、今回みたいにそのまあ身近というかね、まあ分かりやすい例からちょっと言語学の話をしてみたり深掘りしてみたりっていうことをやってます。まあ、もしね気になるトークが過去のものにねあるかもしれませんので、よろしかったらこれを聞いていただいた後にね遡っていただけたらと思います。で暑は夏いって、ま、もちろんこれ言葉遊びみたいなものなんですが、言語学的にねちゃんとこの現象に名前がついてるんですね。でこれは温位転換とか言うんですよね。まあ、英語だとよくメタセシスって言うんですけど、なんかねこのメタセシスって科学分野で、化学の科学分野の方でも使われる言葉のようです。まあ、とりあえず言語学でもメタセシスというふうに言います。で、まあ、現象自体は大したことないといえば大したことないですね。わかりやすいですね。夏が暑いっていうのが、暑が夏いになるってことは、あとなんかこう入れ替わってるっていうことですね。でそういう音の入れ替わりがあるものをメタセシスというということですね。で、まあ、日本語だけを見てもですね、この暑が夏い以外にもメタセシスは観察されます。これはねよーく言われるのは雰囲気ですね。雰囲気っていうのを雰囲気ってね言う人がいますよね。どのくらいの割合でいるんだろうな。僕はほぼ 100%雰囲気っていうふうに言うので、まあ雰囲気って、まあ、若者の方が言いやすいのかなと思いますね。でこの番組の姿勢としてはですね、過去のトークでもお話ししてるんですが、言語に間違ってるもん何もないっていうことなので、その雰囲気っていう言い方はやめようっていう、そういうキャンペーンとかはねいたしません。でこの雰囲気が雰囲気になるのも、まあ、今回テーマであるメタセシスの一つであります。でなんで雰囲気になっちゃうかは、普通はねこういう言語の音変化っていうのは発音がしやすいようにしやすいように効率化を求めて変化するんですよね。でそういうお話はまあ過去にもしてあって、まあ、大抵の場合そういうふうに説明できるんですよ。楽したいから、まあ、簡単な発音になると。どうですかね、雰囲気が雰囲気になるのも発音のしやすさからなのかな。まあ、一個考えられるのは、んっていう音の後に母音がひょっとしたら来づらいのかもしれません。雰囲気ですよね。それよりは、まあ、雰囲気の方が、まあ、発音しやすいのかもしれませんね。というのが、時々んっていう音の後の母音がそのな行の音になるっていう現象があるんですよね。まあ、専門的にはこれ連乗という言い方をしますが、例えば反応とか観音様とかですね。でこれは半音とか観音っていうのが、まあ、ある意味そのんの N が次の母音と一緒にくっついちゃって、まあ、反応観音というふうになってるわけですよね。なのでんっていう音の後に母音っていうのはちょっと独立して現れづらくて、まあそのために反応とか観音みたいにそのな行の音になっちゃうという現象があるので、ひょっとすると 雰囲気っていうのも発音しづらくて雰囲気になってるのかもしれませんね。でもこれ微妙ですね。というのが全員とか卵の卵黄とかは連城が起こらずに全人とか卵嚢とかなってないですよね。ちゃんとんの後に独立して母音が出てきてるので、まあこの理由はちょっとね不完全ですね。なのでまあ雰囲気が雰囲気になるのは多分発音のしやすさからなんだと思うんですけど、ちょっとはっきりとは分かんないですね。まあ調べたらちょっと出てくるかも分かりません。今お話しした暑が夏いと雰囲気の例はどちらもその言葉遊びとか言い間違いとされるようなもので、まあ、言語の周辺的なものって感じがするんですけど、実はねもうメタセシスが起こっちゃってそれで単語として定着しちゃってるものもあります。有名なのは秋葉原ですね。秋葉原ってもともと秋葉原だったらしいんですよね。でこのバとハが入れ替わって秋葉原に今なってるということなんですよね。他にもお花のサザンカっていうのはもともと三坂だったんですけど、まあ、漢字を見たら三坂なんですよね確かに。でそれはメタセシスが起こっちゃってサザンカになってると。あとは新しいっていうのももともと新たしいだったんですよね。まあ、装い新たにとか言いますからね、まあ確かにそういうところで古い形っていうかね元の形っていうのは観察されるんですけど、形容詞の方はもう新しいになっちゃってると。でこれらもどうなんでしょうかね、発音のしやすさなのかな、ちょっと分かんないですけど、まあここで申し上げたいのはですね、何も言葉遊びや言い間違いだけではなくてもうちゃんとした単語として一般化しちゃってるメタセシスもあるということですね。でこういうのちっちゃい子によく観察されるんですよ。確かにその言い間違いっていう意味では、まあ分かりやすい例ですとトトロのメイちゃんがトウモロコシをトウモコロシって言ったりね、あれメタセシスですし、オタマジャクシがお邪魔タクシーになったりね、まあああいうのはもしかしたらその聞いたことある単語にちょっとつられちゃってね、そういう言い方になっちゃってるっていうのはあると思います。でこういうつられるっていうのを言語学で類推って言ったりするんですよね。なのでオタマジャクシーよりもお邪魔タクシーの方がお邪魔とタクシーっていうふうにこうきっちり分けられるっていうね、そういうつられてそういう言い方になってるっていう説明ができるかもしれません。なのでメタセシスが起こる原因ってまあいろいろあると思うんですけど、まあ、発音のしやすさとかちっちゃい子だったらつられるっていうね類推とかそういうものが原因となっているということです。でこれは何もね日本語だけではないんですよね。いろんな言語で、まあ、ほぼ全ての言語でもしかしたらあるかもしれません。例えば英語だと、まあ、飛行機乗ったことある方だったらわかると思うんですけど、乱気流のことタービュランスっていうんですよね。でこのタービュランスってトラブルと同じなんですよ。なのでこの T の音の後の TA の UR とトラブルのラっていうのはもともと同じ順番だったんですけど、トラブルの方ではこう入れ替わっちゃってラっていう音になってるんですよね。でここで面白いのは日本語はどっちかというとそのかな単位で音が入れ替わるってことですね。まあかな単位っていうとちょっとあれなんで、まあ、もっと専門的にはモーラ単位とか、まあ、音節と言ってもいいかもしれませんね。つまり子音と母音の組み合わせでこう入れ替わっちゃってるってことですね。まあ、英語の方は、まあ、子音と母音が独立してで子音と母音がコロッとね入れ替わってタービュランスがトラブルとこういうふうに、ね、なるっていうことですけど、まあ、そういうところにちょっと言語それぞれの個性が現れてるということですね。で言語によってはですねこのメタセシスを文法的に用いるところがあるんですよね。これロトゥーマ語っていうねフィジーの方で話されている言語なんですけど、ここではちょっと具体的に忘れちゃったんですけど、メタセシスをこう起こすことで、つまり音をこう入れ替えることで 別の意味を表すっていうね、そういう仕組みがあるようです。ちょっとねこれ、まあ、個人的に興味があるんでまた調べてみようと思うんですけど、結構珍しいですよね。ただね、まあ、日常生活においてですね、こういうメタセシスっていう現象を知ってて役に立つかというと、これ役に立つかもしれませんよっていうのが、まあ暑が夏いはちょっと微妙ですけど、まあ、そういうギャグとかね言うことができるので、例えば犬のおまわりさんをメタセシスを起こしたら犬のおさわりマンになりますからね。もういきなりおまわりさんからおさわりマンってもう落差が激しいですよねっていうふうに、まあ、メタセシスでこういういろんな言葉遊びができるので、まあ、知っとくとこういう面白おかしいことがね言えたりするかもしれません。どうなんですかね、文学でもそういうとこあんのかな、俳句とか川柳とかで使ったりしてるんですかね。まあもしね、なんかそういう創作活動とかしてる方いらっしゃったら参考にしてみてもいいと思います。というわけで今回はここまでということで、よろしかったら番組フォローの方お願いいたします。最後までお聞きいただいてありがとうございました。ではまた次回、ごきげんよう。